はずきなだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。はるきなです。この番組は役者をやっている私、はるきなが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。さて、5月16日放送分です。よろしくお願いします。ゴールデンウィークも終わった頃でしょうか。私は舞台の1週間くらい前になるのかな、もうワクワクとハラハラなのかな、そんな感じかな。なんかどんな感じになってるか今回全く想像ができないので、収録している今日本当にね、楽しみで楽しみでしょうがないですが、今回こちらのはるきなだ乗ってきなはリモートでの収録となっております。もしかしたら生活音というかね、周りの音がガッシャンとか入ってるかもしれないですが、気にせず、最後までそれは気になるよね。ドッカンガシャガシャとかだったら気になっちゃうと思うんですけど、最後までお付き合いください。番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今日もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング、ハルキング。このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。今回どんなランキングを持ってきたかと言いますと、こちらです。最近都会に染まってしまったなと思うことベスト3。はい、私北海道のうんたか村という出身なんですけど、まあ東京に出てきてはや10みたいな感じなんですけど、なんかこの4月5月っていう時期がやっぱね、新卒の人、大学生、新しい大学生の方とか新入社員の方とか、あとね、いろんな地方から東京に出てきたのかなって思うような方が結構目にするんですよ、電車の中とか駅の中で。そうなった時に、ああ私は今はさすがに東京人だと思われてるんじゃないかと思う瞬間があるわけです。見たらわかるのよね。なんか地方から東京に出てきた人って、あ、この人はおそらく地方出身かなとか、東京にずっと住んでる人でも、あ、あの人は東京で生まれ育ってないんじゃないかなって思う人もいるかもしれないのですよ。で、そんな中私は最近東京人というか都会人になったなって思うことがね、染まっちまったぜと思うことがあるのをちょっとね、ランキングで持ってきました。喋っててなんかこのランキング持ってくる時点でさ、すごい田舎から出てきたんだなっていう感じが見て取れるのがいいんだか悪いんだかちょっとわからないんですけど、ちょっとね、皆様どう思うか、うんうんって思うかもしれないし、いやそれは違うよって思うかもしれないんですが、ちょっと聞いてみてください。では最近都会に染まってしまったなと思うこと、第3位は、すれ違う人と挨拶をしなくなった。うん、 ょっと寂しい感じがするんだけどさ、あの田舎って隣近所っていうか村のさ人大体知り合いなのよ。大体知り合いっていうと変なんだけど、大体ねお顔がわかるような感じなのね。でこう歩いてるじゃない、で近所の人と会うと、あこんにちはとかおはようございますってすれ違いざまに必ず挨拶をするというかしてたのよ。で小学校の時とか、まあ親からも、もう人と会ったら挨拶しなさいねってしつけをされてきたからさ、それが普通だと思っていたのね。でまあこれ東京に関わらずなんだけど、まあ札幌に出た時もさ、あのそんなにねすれ違いざまに挨拶なんてしてたら大変なことになるじゃない。東京なんかだとさ、もうおはようございますって一日終わっちゃうよぐらいのさ人がいるから、すれ違いざまに挨拶なんて本当にしなくなっちゃったんだけど、あのあちょっとね寂しいなっていうのと違うけど、あなんかね見ず知らずの人と挨拶しなくなったな、都会に染まったなってねちょっと思う今日この頃でございます。ただね、あの私がね住んでる場所っていうのが、まあうちはアパートなんですけど、アパートに住んでる人の顔はね誰一人として知らないのよ。東京都に住んでるよ住んでるんですけど、ただなんかアパートの隣の家の人とか、その民家一軒家に住んでる人はさ、お顔がなんとなくわかるから、あの挨拶というか、向こうもおばあちゃんとかだとさ、あどうもねとか言ってくれるから、あどうもこんにちはって言うとさ、そういう時にあなんかこの感じ懐かしいなって思います。ゴミとかね間違えて出しちゃうと怒られるし、大人になっても怒られるしね、そういう風になんだろうね、なんか言ってもらえるってありがたいなって思いつつ、なんか小さい頃を思い出してうんって思ったりもするんですけど、まあ第3位はすれ違う人と挨拶をしなくなったです。続いて第2位はコンビニがないと生きていけないと思うようになった。本当にねこれです。1位にしようかね、2位にしようか、すごい迷ったんですけど、もうね、コンビニがないとっていうか、近くにお店がないと生きていけない体になってしまったね、気持ちになってしまいましたね。だって、私がね、住んでた、まあ、東京の中でもさ、いろんなところがあるし、東京だけじゃなくて都会と言われてるところだっていろんな場所があるから、すべてがそうとは限らないけど、だいたいさ、歩いて家からね歩いて5分ぐらいのところにコンビニがあったりとか、まあ駅から家の間に何軒コンビニあるんだよっていうぐらいコンビニってあるじゃない。スーパーでも何でもいいんだけど、田舎というか実家はないのよ。ないんですよ本当に。まあ今のね私の実家を例に出すと、コンビニまでね車よ、車で10分か15分よ。で私がねその実家に住んでた小学校とか中学生ぐらいの頃を思ってこの前母に電話したのね。でえスーパーとかあるでしょ、お魚とか売ってんじゃんみたいないう話をしたら、何言ってるのって、もうそんなのないよって、もう働く人もいないし何とかもないんだからそんなもんもうなくて、もうスーパー行くのなんて車で30分かかる、違う隣ぐらいの町まで行かなきゃないのよって言われて、そんなになっちゃったのってちょっとね衝撃を受けたんですけど、私はもうねそう無理だね。まず免許を持ってないからさ、車がないと生活できないじゃない。そうなってくるとアマゾンとかさ、そう配達してくれるの使いなよって言ったんだけどね、あ目で見て買いたいとか言うじゃない。で私もまあお魚とか生鮮物は目で見て買いたいのよ。ってなるとさ、こう車で10分の場所とかさ20分とかさ、歩いて 2,30 分の場所にコンビニとかさスーパーとかなると結構しんどいなって思った時に、昔はねそれが普通で当たり前だったのにもかかわらず、今となってはもうね 歩いて5分とか10分のところにコンビニとかそういうものがないと生きていけないなってしみじみ思った時に、本当にあ、私は都会に染まってしまったよって思いました。はい、ここまでね、3位がすれ違う人と挨拶をしなくなった、2位がコンビニがないと生きていけないと思うですが、では第1位は何でしょうか。第1位はこちらです。人混みに慣れた。うん、これが本当で、単なるね、人混みに慣れたって人がいっぱいだって思うことだけじゃなくて、歩いてるじゃない、あのサクサク歩けるようになった時に、あ、私は都会人になったかもしれないって本当に思ったのよ。で、例えばこう一番最初に東京来た時に、札幌はそうでもなかったんだけど、東京来た時にすっごい驚いたのが、なんでみんなこんなに人にぶつからないで歩けるんだろうっていうことだったんですよ。駅とかさ、新宿の駅とか最初降り立った時に、え？みたいな、これどうやって人の波ぶつからないで歩けばいいのから始まるのね。で、よくさ、こう漫画とかさ、こう普通に道で歩いてても、右行こうとして向こうも右行こうとして、左行こうとして、あ、こっちも避けようとして左動いちゃって、おおおお見たくなることあるじゃない。あれがさ、ない人たちにすっごい感動しちゃって、なんか川みたいじゃない、人が川のようにこういい流れでさ、こう駅とかのさ、こうさささささって歩いてってぶつからず、新宿のさ、あの東口出て、ある今もないけど、アルタの方に渡るあの交差点とかも、なんでみんなこの信号どうやって進んでんのみたいな本当にね、なんかそれでびっくりしたので、最近もすごい思ったのが、たまたま品川駅で乗り換えをした時に、あの品川のさ、山手線でぐるぐる回って降りてさ、こう上に上がった時、すっごい通勤ラッシュの時間帯で、しかも電車がね、いろいろ遅れてたのよ。あんなにぎゅうぎゅう詰めでさ、人があの構内に、で駅のところもさ、なんか本当に階段に人がびっしり敷き詰められてるような感じなのに、みんなね、こうぶつからず、押し合わず、綺麗に歩き、綺麗に流れている人の波を見た時に、私ね、久しぶりに、あれ、あ、これちょっと私どう進んでいいか分かんないかもしれないと思って、一瞬ね、立ち止まりそうになっちゃったんだけど、やっぱりね、中にいるんだよね、そういう、え、これどうやって進もうみたいな。で、それを見て、私はもうかっこよく歩こうと思って、めっちゃぶつかりそうになりながら、おろおろしながら歩いたっていうね。まだまだ都会に染まってしまったなと思うことベスト3だなんですけど、まだまだ慣れてないのかもしれないなって同時に思うようなことでございました皆さんどうなんですかね。小さい頃から都会とか人が多いところに住んでる人はあんまり感じないのかな。それでもやっぱ人多いなとか思うのかしらね。特に最近インバウンドでさらに人が多くなった気がするのね。で、そのやっぱさ、国とかもう土地とかね、日本の中でもいろんなルールが違うじゃない。エスカレーターは左側とか右側とかいろいろある中でさ、余計にこう混雑しちゃってね、私結構本当にあの染まったってすごいね、かっこつけてたけど、まだまだ私は都会に染まりきれてないんじゃないかなって同時に思うランキングでした。皆様も、ああこういうとこってやっぱ都会だなとか、いやいや田舎のこういうところも案外ね、都会に近づいてるんだよとか、そういうことがあればぜひ教えてください。ハルキングのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。 このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒とそのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしします。今宵もハルキナに寄ってきな。さて皆様、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークでたくさんお酒を飲んだよなんていう方もいるかもしれませんね。私は近所のお店、そこ新宿とかにもチラシを、舞台のチラシを置いてもらうべく飲み歩いてるんじゃないかな。稽古の合間に飲み歩いてるんじゃないかな、かな、かなと思いますが、あまり飲みすぎず健康にも気をつけて頑張っていきたいと思います。そんな中、今日は皆様にこちらのお酒をおすすめです。おむすびという日本酒をご紹介いたします。三輪桜酒造のおむすびです。三輪桜酒造様から出ております。同じ三輪桜でも即上タイプとは全く違う味わいの肝とタイプです。皆様、日本酒の肝と作りとは聞いたことありますか。肝と作りとは、日本酒の酒母、お酒の母と書いて酒母を作る伝統的な手法で、乳酸菌を自然に培養し、その乳酸を使って酵母を育てる酒造りの方法です。自然の乳酸菌を使い、雑菌を抑えながら酵母を育て、力強い酒母を作り出します。肝とは昔ながらの製法ですが、山おろしという米と麹をすりつぶしてドロドロにする作業をプラスしております。結構人がね、手を一つ一つ加えて時間のかかる作業なんで、愛情もたっぷり。そんなおむすびは、お米の旨み、甘みをとことん引き出した味わいです。おむすびのイメージに重ねているそうです。このお酒が人と人との良きご縁を結ぶことができたなら、そんな思いを込めて名付けられました。当時の金尾恵光さんが入魂した一本です。いいですね。美味しいは大事だけど、そのお酒を飲んでどんどんどんどん縁がね、結ばれていくっていう響きが素敵だなと思います。香りは落ち着きのある穏やかな香り、甘みが口いっぱいに広がります。いいですね。普通にご飯のおにぎりを食べると、ちょっとほっとした気持ちになるのは私だけでしょうか。そんなおにぎりを食べながら、この日本酒おむすびを飲むのはいかがでしょうか。いいね。ツナマヨが好きよ私。ちなみにおにぎりは一番ツナマヨ、あと筋子この2つとね、日本酒でクーッといっぱいやりたいところでございます。さて、そんな日本酒おむすびにおすすめのおつまみはこちらです。今回はアニメの紹介です。それだけがネックという作品です。2020年10月13日から2021年の1月5日までテレビ東京ほかで放送されておりました。簡単なあらすじをご紹介します。とある郊外のコンビニの日常、どこにでもありそうでどこにでもいそうなコンビニバイトたち。ただその中の一人のバイト、武藤という怪しい男がいます。全く喋らず何かを黙々と作り続ける、 決して顔が映らない一人のバイト。彼は一体何者なのか、何のためにこのコンビニで働くのか。そんな武藤を取り巻くバイトたちのお話です。すごいんですよ。さっきねコンビニの話なんかしたんですけど、この武藤さんが働いているコンビニは手作り惣菜を売りにしている個人経営のローカルコンビニ、ホットホットマートです。もうねバイトの仲間たちもすごい、なんて言うんでしょうかね、怠惰な感じなんですよ。コミュニケーションをあまり取ろうとしない。よく接客なんかではね、よく顔を見ていらっしゃいませって言いましょうとか、ありがとうございます言いましょうとか言うんですが、ここのバイトたちはなぜかね、そういったコミュニケーション、人の顔を見て接客しないっていう、言ってしまえばあまり態度の良くないバイトが多いんですね。ただしそんなバイトたちがいるから、この武藤さんという人が普通に働ける環境なんですよ。というのも、実は武藤さん、頭がね、頭というか顔が映らないって最初にね、あらすじで言ったんですけど、ないんですよ。ないんですよ。で、そのね、お顔がないから、その武藤さんどうしたかっていうと、大きなおにぎりを作って頭にね、首から上にスポッて、はめてるの。で、いつもコミュニケーションか、人の顔を見て接客とかね、話をしない人たちだから、全然最初は気づかないんだけど、ふと武藤さんの顔を見ちゃった人はやっぱり怖いから、やめちゃったりとか、常連のお客さんも来なくなっちゃったりするのね。でもこの武藤さん自体はすっごい優しくて、すごい誠実な人で、ある目的があって、このバイトをしているんですよ。で、この武藤さんっていうのは、実は生まれ変わりというか、魂がね、ピュピュピュピュピーって言って、現代にね、乗り移ったのかな？そこら辺乗り移ったのか、生まれ変わりなのかっていうのも、ちゃんとね、実は明かされていない不思議な存在なのよ。で、昔死んじゃう前に出会ったお姫様におにぎりを食べたい、一緒におにぎりを食べましょうって言って、戦争というか戦いで亡くなっちゃって、それが未練があってこう生まれ変わってくるわけなんですけど、そのお姫様と現代でねこう出会うというか巡り会えるんだけど、お姫様の方はそんなね記憶がなくて、しかもおにぎりがねなぜか食べられないっていうネックを持ってる。で、サスペンスとかホラーなのかなって思うと、そういうわけでもなく、なんとも言えない疑惑ってギャグなのかコメディなのか、シュールな不思議なね、でもホッとする、どこかホッとするような、でもどこかゾワッとするような、ハッピーエンドなのかそうじゃないのかっていうのも、すべて見る手側がね決められる、そんな作品になっています。一回ね、1話が3分ちょっとの話で、全部で12話のお話なので、見やすいのでぜひね一回見てみてほしいなって思うんですけど、このね武藤さんがじゃあ一体ずっと何を黙々と作っているかっていうと、おにぎりなんですね。で、おむすびおにぎりをこのお姫様に食べてほしくて、一生懸命いろんなおにぎりを作ってるんだけど、最初はねバイトの人たちもコミュニケーションを取らないんだけど、とあることがきっかけで武藤さんと話すようにというと語弊があるんだけど、応援するようになるのよ。このたった30分ぐらいのアニメの中でね、もうバイトの人たちが成長していく様と、コミュニケーションってやっぱ顔を見るコミュニケーションって大事だなって思う、なんかねギュッと詰まった、そんなアニメ作品になっております。ただしね、このバイトの中で一人だけアダムくんっていう留学生のバイトがいるんだけど、この子だけは最初から武藤さんの顔とか周りの人の顔を見て、接客とかお話コミュニケーションを取る男の子 なのね。でも武藤さんの顔を見て知っていても、辞めずに一生懸命働いているっていうね、ちょっと不思議な存在、助けになるような存在もね一人います。 で12話の中でもそれぞれ店長さんだったりバイトの人だったり武藤さんだったりそのお姫様だったりのそれぞれの一つだけのネック、それだけのネックをこう紹介しながら乗り越えさせていくっていうね、そういう成長物語でもあります。なんともね、なんともシュールなお話なんだけど心が温まるっていう不思議なお話です。なのでね、ぜひ見た方、このハッピーエンドだなって思ったか、いやこの終わりはバッドエンドだよって思ったのか、教えていただけると嬉しいです。ちなみに私はハッピーエンドといえばハッピーエンドでいいわねって思った側でございました。本日ご紹介したのは三輪桜酒造様から出ている日本酒おむすびとアニメそれだけがネックでした。なんだか私もおにぎりが食べたくなってしまったわ。次回のオフ会ではおにぎりでもお出ししようかしら。またのご来店をお待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく星だって、僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように夢のままで、冷めないままで、言葉を並べてそっと焼き付けてた。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、はい、お届けしてきました、春木灘のってきな5月16日放送分です。いかがでしたでしょうか。なんだかね、おにぎり、オフ会でおにぎり出すみたいなオチになっちゃいましたが、本当に出そうかなと思います。まずは番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。次回の春木灘のってきなのメッセージテーマはこちらです。1つ目、普通のお便り、普通おた。2つ目、梅雨時期に見たい映画やアニメ。3つ目、すっきりした飲み物おすすめです。この3つでね、ぜひ番組にメッセージいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして番組では X をやっております。アットマーク N アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL ミュージックゼロチャンネルで検索してみてください。検索すると出るかと思いますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。そして私はるきなからのお知らせです。私はるきなも X をやっております。ひらがなではるきな、句読点の丸をつけてはるきなで検索して、ぜひフォローしてください。そして舞台にも出演いたします。5 5月の20日火曜日から5月25日の日曜日まで、メディアンプロ第26回本公演、最高の恋愛リアリティショーです。こちらの詳細もぜひ X でチェックしていただけると嬉しいです。今回ね、初めての恋愛メインの舞台となっていますので、一人でも多くの方に見に来てほしいです。よろしくお願いします。そして6月29日肉の日のオフ会もお忘れなくチェックをお願いします。この頃にはもう詳細出てるかなと思いますので、どうぞ遊びに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。では5月6月と会える機会がいっぱい増えることを祈って、みんな一緒に乗ってきなこの番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお届けしました。